あなたが普段使う懐かしいって言葉ありますよね。なんか昔を思い出して、こう心がキュッとなるあの感覚？
ええ、ありますね。ノスタルジーというか。
そうそう。でも今日見ていく資料、これ、古語、昔の日本語についてなんですけど、それによると、この懐かしいってもっと広い、なんか奥深い意味があったみたいなんですよ。
はい。
ちょっと一緒にその世界を探っていきませんか？
ぜひ。いただいた資料はその古語懐かしいの意味を解説したものですね。
そうなんです。
で、現代語とはまあ少し違うニュアンスで、主に2つの意味が示されていますね。
2つの意味ですか？それは具体的にはどういう？
はい、まずですね、古文でこれが一番基本的とされたのが、心が惹かれる、親しみやすい、好ましいという意味なんです。
へえ、心が惹かれる。
人とか物に対して、なんていうか、好意とか魅力を感じて、自然と心が引き寄せられるような、そういう状態ですね。
なるほど。じゃあ単に昔を思い出すっていうのとはちょっと違って、目の前にある対象へのこうポジティブな引力みたいな魅力って感じですか？
まさにそういう感じです。今の言葉で言うと、素敵とか、あるいは感じがいいとか、そっちに近いかもしれません。
ああ、なるほど。
資料にある語源の話、これも面白いんですが、慣れ親しむという動詞の懐くありますよね。
はいはい、懐く。
これから来てる言葉なので、やっぱり身近さとか親近感から来る好意みたいなものが根っこにあるみたいですね。
懐くから来ている、それは面白いですね。親しいからこそこう魅力的に感じるみたいな、
そういう感覚だと思います。当時の人が身近なものとかそういう関係性に価値を見出してたということなのかもしれません。
ではもう一つの意味というのは？
ああ、はい、もう一つがですね、これは現代の懐かしいにかなり近い意味合いです。
ああ、そうなんですね。
昔が思い出されて親しいという、まあ過去への追想とか、それに伴うこうしみじみとした感情、これを指しますね。
なるほど。じゃあ過去を見る視点と今現在を見る視点、両方が懐かしいにはあったというわけですね。
そういうことになります。
でも今現代ではやっぱり過去を思う意味がほとんどですよね。その心が惹かれるみたいな感覚ってどうして薄れていったんでしょうか？
それは言語のこう移り変わりとして非常に興味深い点ですよね。資料にも明確な理由は書かれてないんですが、まあ時代とともに言葉の意味の中心が変わっていく、その一例と言えるんじゃないでしょうか。
なるほど。
だから大事なのは、古文を読むときにはその場の文脈でどっちの意味かなと判断することですね。
文脈ですか。資料にあった例文だと、枕草履の懐かしき人の声、これは親しみを感じる人の声ってありますね。
その通りです。これは今まさに聞こえている声に対するこう好意ですよね。現在進行形の。
現在進行形、なるほど。
一方で伊勢物語の方、杉にしかた懐かしく覚えければと、
はい、
これは過ぎ去った昔が懐かしく思い出されたのでとなって、これは明らかに過去への感情です。
ああ、本当だ。対象が今ここにあるか、それとも過ぎ去ったものか、そこで見極めると。
それが鍵になりますね。
いやー、言葉って本当生きてるんですね。
本当にそうですね。ですから古語の懐かしを理解するっていうのは、単に昔を懐かしむっていう感情だけじゃなくて、目の前の人とか物に対して、ああ魅力的だなとか、親しみやすいなって感じる、その好意的な感情もこの一言で表現されてたんだっていう、その感覚をつかむことなんですよね。
なるほど。じゃあまとめると、古今懐かしの中心にあったのは、対象への心惹かれる気持ち、親しみやすさ、好ましさ、
はい、
それと同時に現代語にもつながる過去を忍ぶ親しさ、この2つを合わせ持っていたということですね。
ええ、その通りです。枕草履の例、親しみやすい声と、伊勢物語の過ぎ去った昔、この両方の感覚が懐かしいという一つの言葉に込められていたと。こうしてみるとですね、この古典的な感覚、つまり目の前にある魅力に対しても懐かしいと言っていた感覚と、現代の我々の感覚と比べてみてどう思われますか？
いや、面白い問いかけですね。そうですね。古語の懐かしを知ると、もしかしたら今私たちが何気なく、あ、懐かしいなって感じる瞬間にも、単なる過去へのノスタルジーだけじゃなくて、 無意識のうちにその対象自体への心惹かれるっていう本来の温かい感覚が少しだけこう残ってるのかもしれないなんてちょっと思ったりしますね。
ああ、なるほど。
ええ。そんな視点で日常で使う言葉とか、あるいはふと目にする古典文学の一節なんかに触れてみるのも、また何か新しい発見があるかもしれないですね。